に集まれハッピーボンバこんばんは、みんな集まれハッピーボンバーウェンズデー。毎月第1月曜日担当のトッシーが、トッシーの部屋のゲストさんがすごく増えてしまったので第5水曜日をジャックしてしまいました。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けいたします。改めましてこんばんは、トッシーの部屋の時間となっております。この番組は生き生きとお仕事をされている方の普段見れない姿や大切にしていることなどをお伺いすることで、人として経営者として生き方のヒントを見つけていただける番組となっております。トッシーの部屋、実はアシスタントを最近入れてるんですけど、今回は水曜日のね第5週枠をジャックしてしまってるので、今回はペンちゃんと一緒にお届けしたいなと思っております。
どうも、突然アシスタントに指名されました中野天です。本来月曜第 3,、ね、第3月曜ね、はい、担当の、パーソナリティですけど、
はい
はい、今日はなんだパートナー、
パートナー
アシスタント、はい、呼んでもらえて光栄です、
はい、ありがとうございます、はい、で今回のこの私がどうしてもお届けしたかったゲストさん、2つの顔がありますね。魚森企画代表とプラスアルファ一般社団法人味付けアドバイザー協会代表の魚森さんに来ていただいております。魚ちゃん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張してます、
はい、よろしくお願いします。
合ってたかな今の紹介、
はいはい、合ってます。
足りないところあったら言ってください、はい、
大丈夫です
すごいでしょ、うん、男だらけみたいな番組をやってたんですけど、はい、もうね女性でもこれだけ活躍してる方がいてたんやなっていうぐらい、うもうしばらくちょっと女だらけ続くと思いますけど、
ね、
はい、
ね、なんかすごくねしばらく濃いキャラがね、
そうそうそうそう、
濃いキャラのゲストが続いてましたけど、年の部屋はね、
はいはい、でもある意味ねウオちゃんもねなかなかね、うん、いいキャラしてるんですよ。
あ、そうですか、
はいなんかの今静かにしてるけど、
はい、
ねウオちゃんのちょっと経歴を、
はい、
ずっと実は会社勤めの時に食品加工をされてたんですよね、
う
ん、
そうですね、食品の商品開発の仕事をずっとしていました、
うん、
で6年前に独立しまして、うん、で独立をすると私のような仕事はフードコーディネーターっていう肩書きで活動することが多いんですけれども、うん、すごくねフードコーディネーターさん、美人フードコーディネーターさんとか若いなんかキャラクターの立った人とかがいっぱいいて、
うん、
これだと埋もれるなと思ってですね、何かに特化しましょうって思った時に、私がずっとしてきた味付けを、うん、コーディネートするっていうことを前に出して、うん、味付けアドバイザーですという風に名刺にすって活動を始めました。そこからがきっかけになっています。
あ、そうなんや、味付けアドバイザーですよっていうのを、はい、魚森企画の方で、
そうですね、やっぱり独立しても全く仕事がなくってですね、一件も仕事なくって、うん、時間だけがすごくたくさんあってですね、うん、でその時に味付けアドバイザーをやりますって決めたことと、商標を取ろうと思ったんですね、
うんうんうん、
暇だったものにで名刺にそれを書いて、味付けの仕事ありませんかっていう風に 仕事を集めに入ったんですけれども、そうすると不思議なことに、うん、今6年になるんですけど、はいはい、味付けのことだけをやっている日々になってきました。
ね、はい、だってあの独立してもずっと企業の味付けのことやってますもんね。
そうなんです。だからあの最初は調味料のことが多かったんですけど、うん、何年か前からはたこ焼きの味付けとかも頼まれるようになって、あの粉もん文化にも接することができて、であれあのみんな同じように見えるたこ焼きなんですけど、たこ焼きも全然あのお店によって粉の配合とかが全然違うんです。そういうのもね、あのとてもあの大阪らしい味付けで楽しいなっていうふうに思っています。
じゃ あ, あの一緒に開発するっていう感じかな。
はい、そうですね。あのお客さんがやっぱりやりたい味っていうのがあったりとか、うんうんうん、あの目標としてるものとかがあったりするんですね。うんうんうん、であの言葉じゃなくて食べて伝わるものなので、うん、なんですけど、それでもなんかどういうものを作りたいかお話を聞いて、うん、どういうイメージにしたいのか、うんうん、でこだわりもありますよね。あの、まあ、ちょっとあの中身にもこだわりたいとか、うん、自然なものを使いたいという方もいらっしゃるし、うん、もっと尖った面白いものがいいとかっていうのもあるん で,、うん、でそういうのをお伺いして、でこんな感じかなっていうものを一回作らせてもらって、で食べながら、うん、ああでないこうでないって言いながら、であの商品を作ります。であの商品を作って味が美味しくても、うん、それがあの大量生産できないとあまり意味がないっていう仕事なので、うんうんうん、それを持って工場に行ってで一緒に作らせていただいたり。
なるほどな。あ、なんかちらっと前ね、ウオちゃんの事務所に行ってあのまかないご飯を食べさせてもらった時に話してた時にね、あの大企業さんやったら大企業さんの中のやっぱり足りないここをもうちょっと手厚くっていう部分のお手伝いができるしって、逆に本当にこれからお店出そうと思ってる方とかやったら、あの企業の中ではその商品開発ってものすごくできても ね,、
はい、
そうですね、できないし相談できないもんね。
開発の方はあったら社長とか社長の奥さんが出てきたりするような会社もね、いらっしゃいますし、うん、でも思いはあってですね、やっぱり自分たちが思ってるものを商品にしたい、うん、だから思いを形にするっていうことをお手伝いするのがあの仕事かなと思っています。うんうん、
なるほどな。要はあの思いをこう形にする中で、はい、味付けでもう味で形にしてあげられるお手伝いは私に任せてくださいって感じですよね。
そうですね、あの任せてくださいっていう意気込みで今までずっとやってきております。はい、
ねー、
味で転んでしまうとやっぱりね、うん、あの味付けで、で素材も大事なんですけれども、うんうん、そこにどういう味をつけるか色をつけるかっていうことに、うんうん、あの特化してやってきました。はい、
だってあの自分だけ例えば家でお母ちゃんが作りますよっていうだけじゃなくて、お店になった時に自分一台で終わるとこと、やっぱりお客さんに喜ばれるんやったらこの味を残していきたいなってなった時に、あの感覚で作ってしまってると、うんうん、残していけないからウオちゃん登場みたいなのもあるのかな。で例えばこれベースはこれやねんって、でもやっぱり新商品とかこのメニュー開発ってなった時とかに、
はい、
ね、いやあのもうちょっと今ベースはこれやねんけど、ここをこんな足してもらったらこの層の人が喜ぶんちゃうかなっていう思いはあるけど、うん、表現ができない時に登場とかもですよね。
なるほど、すごいとこですね、
うん、
すごいポイントですよ ね,、
うん、ね、味付けはお任せください。
そうですね、あのでやっぱあのずっと商品の味付けをしてたんですけれども、うん、やっぱり家で作るものの味付けもやっぱ困られてる方が多いなっていうふうに思うようになりまして、うん、でそのここ何年かなんですけれども、うん、あの宅配の仕事とかがすごい増えてきたんですね、うん、
宅配
で、うん、あの出来上がった商品をそのまま買うと自分がお料理作ってないっていう罪悪感があるっていうのがあって、あ、はいはい、 あの家に帰って届いたものを炒めたらお料理ができますよっていうセットを企画するっていうのが何年か前からたくさん仕事をいただくようになって、ただお料理ができる人も買うしできない方も買うんですけれども、家に帰ってきてお仕事から帰ってきて30分以内の間に家族が喜ぶ晩ご飯を作るっていうことですよね。でそれをあの出来合いのものを温めて並べるんじゃなくて自分が煮たり炒めたりして出すっていうこと でそれをやっていく中で、あの材料があってタレがあって作り方があれば比較的お料理が苦手な人でも、あの料理をするっていうそのメニューを考えるっていうストレスが少なくなるんじゃないかなと思っていて、であのこれはなんかこれからのお料理のポイントかなっていうふうにやりながら思うようになりました。何百もメニューをそこあの作らせてもらったんですけど、実は使ってる調味料って10種類もないですね。ということは素材かける素材でいくらでもメニューができるっていうことを仕事をやりながら、これは面白いし、あの本当に料理されないあの若い主婦の方が買われたり、買い物がしんどいあの年配の方が買われたり、いろんな方が買われていくのを見ましてですね、こういう同じような感じで応用して一般の方向けの何かあのができないかなというふうに、
それが味付けアドバイザー協会。あーなるほどね。
そこになんかやりながら結びついていったんですね。
でそれで今料理教室なんかもね、
はい料理教室もあのやらせていただいております、あの味付けっていうことを中心になんですけれども、あの皆さんの家にポン酢はあるんだけれども、例えば薄口醤油はないとか、ポン酢はあるんだけどお酢はないとかね、お酢は家に置いてないっていう方がいらっしゃったりとか、だから焼肉のタレはあるんだけれども、なんかみりんはないとかね、なんか、出来上がったタレ類はあの自宅にあるんだけれども、そのままの言うたらさしすせそうですね、意外と家に揃ってさしすせそう全部揃ってますかって聞いていくと、揃ってない人結構いらっしゃったりしてですね。
そうなんや。
そうなんです。で私もそれにすごいびっくりして、特に例えば酢とかですね、だから酢の料理教室をした後に、皆さん帰りしに酢買って帰るという出来事がありましてですね、もちろんあのお料理好きな方はあるんですけれども、でも酢を買わなくてもドレッシングもあるしマヨネーズもあるしポン酢もあるじゃないですか。
そうかそうか、そう考えたらそうか、特にあの家族の人数も関係するんじゃないですか。
そうですね、
あのうちとかやったら私本当に、料理は上手ではないです。ただ家族の人数が多いので、あの出来合いのね買うのって高いんですよ、でだから普通にシンプルにさしすせそう言われるのがあるけど、あの逆に言うと本見てよう作らんし、あの計量カップとか計量スプーンよう使わない、難しくてね、それしてたら時間ばっかりかかる。で私の基準はお玉やったんで、そうそう、あのどんだけの材料がこの鍋に入って、なんとなく具が隠れるぐらい水入れてとか、で調味料入れるのもお玉で1杯2杯とかっていう、そういうレベルでしか料理をしてきたことがなかったので、あのある意味恵まれてたんですね、家族が多かったから。でもほら一人暮らししてたら、ね、ちょっとしか作れへんのに そんだけさしすせそ揃ってる言うても、ちょっとずつ合わせてなんとかっていうのを千円から、やっぱりドレッシングとかポン酢が助かるとか。
一人暮らししてたんですよ、よう考えたら、家に調味料なかったです
ね、お醤油ぐらい、お醤油ソースはあったかもしれへんけどね、
醤油ソース、塩、塩もまあ別に なきゃないで済ませられるし、酢はなかったね。
そうやね。
ね、そうそうそう。
飲むお酢はあっても普通のお酢はないとかね。
ね、そうそう。普通の酢はないし、味噌も。
お味噌も？
味噌もその一回一回、一回一回なんていうのかな、その一回分のパックみたいなのもあるけど、常にあるわけじゃないし。 常にこうなんかドーンとねあるっていうのじゃないじゃん。だから1回分のお味噌汁分のこうのをシュッと出すみたいなね、はい、あんなはこうあったけどでも常にあるわけじゃないし。
そうか、味噌に限ってはやっぱり味噌汁が体にいいことは分かってても、うん、味噌を溶かすのがめんどくさいとか、ああなんかすごいことになっていて、だから味噌の売り場を見ても、うん、あのこの間びっくりしたんですけど、うん、液状になってる味噌が売ってたんですよね。
液状
あのそれはあの加工の現場で味噌を溶かすときに溶かしきれないから、うん、あの加工の現場でよく使ってたあの液状の味噌が市販のに売ってて、まあ、なんか味噌を溶かすのが難しかったり面倒くさいっていう声があの売り場に現れてるんだとは思うんですけれども、か味噌汁を作るっていうことが結構ハードル高いのかなって思ったりしています。
現状ですね、はい、ちょっとあの後半、はい、もうちょっとこのあたりの今の料理の現状なんかは聞けたらいいかなと思っております、
はい。
今、ね、前半最後味噌がっていう話、ね、ちょっとびっくりやけどでも現状なんですよ ね、あのうおちゃんはやっぱりどんな人に、はい、あの作ってもらいたいなっていうふうに一番思いますか。
そうですね、あの味付けアドバイザー協会を作った時に、うんうん、思ったのはやっぱり味つけるのに困ってはる人っていうのがたくさんあって、で本を見て一生懸命勉強したりあの習いに行ったりするんだけれども、うん、あのそのお料理は作れるけれども応用ができないっていうことが味に関しては問題かなっていうふうに思っていました、うんうん、そういう方にはまず習ってほしいなって思ったりとか、うん、あとはですね、あのやっぱり醤油とか味噌とかお酢とかみりんっていうのは、うん、日本じゃないとできなかった、うん、日本の風土によって生まれてきた調味料 で、うん、でみんな同じ発酵なんですよね、うん、でそんなにたくさんの材料が必要なわけじゃなくて、うん、お米とか大豆とかで小麦があって、うん、お塩があって、はいはい、であと日本に住んでる菌ですよね、うん、そういう微生物の働き であの日本にずっとあるんですね、うん、であのそれは昔からあってあの日本人がずっと大事にしてきたものなのに、うん、それが伝わっていかないっていうのがすごいちょっと悲しいことだなって、うん、あの文化やと思うんですよね、うん、文化なのに例えば食文化を教えるような授業がなかったり、うんね、家の中でも教えてくれるおじいちゃんおばあちゃんとかが一緒のじゃないお家もあるので、だから味付けを勉強するっていうことも大事ですけれども、その日本に伝わる把握をしている調味料のことをみんなでもっと楽しく知ってほしいなっていうのを思いました。
あのね、料理の世界だけじゃなくても日本のいろんないい文化ってあるじゃないですか。でもあのことね、今回料理に置き換えてみると残っていったらいいのは分かってるけど難しい、作れないっていう、あと時間がない、教えてくれる人がいてないってなると、はい、どんどん減っていきますよね。だからあの本当にシンプルに文化を伝え続けていくってことだけじゃなくって、そのお料理、要は自分で作ってほしい手作りっていう部分なんかにもやっぱりね、お父ちゃんこだわってくれてるのかなっていう。
そうですね、あの例えばあのすき焼きのタレがあったらすき焼きができますとか、さっきも出てきた麻婆豆腐のタレがあったら麻婆豆腐、そうそう、あの中国に行ったことない人でも麻婆豆腐作れますでしょ。
はい、確かに。
タレがあると、うん、行ったことのない国の料理でも、うん、食べたことないものでも作れたりするんですよ、
う
ん
う
ん、
ね、
そういう意味ではあの味付けをメインにお料理教室をすると、うん、あのお料理あんまりされない方でも、うん、そのタレさえあれば家帰ってできたりするんじゃないかなっていうふうに実験をしてまして、
はい、
でもそれなんとなく成功してまして、
ね、なんとなく成功
いつも毎回あの今日は白だしの日っていう風にして、うん、例えば市販 の, あのスーパーの売り場に白だしが何種類もあるんですね、うんうん、で皆さんぜひねあのスーパーの売り場で全部裏返してみてほしいんですよね、
はい、
あの実はお醤油が入ってなかったりするんですよ。で最初が一番最初にあるものがタンパク下水分解物だったりするんですよ。で、
うん、
お醤油やったらまあお醤油かと思うんですけど、はい、お醤油以外のもので醤油味がついてたりとか、であの聞いたことも見たこともないようなものがいろいろ書いてあるんですね。だからあの買ってるものは家ではタレ作れないんですよ。
な
んか買ってる味っていうのは家で作れないっていうことを、はいはいはい、まずはあの料理教室に来た生徒さんに説明させてもらって、うん、普段よくこの白だし買ってますよねって言って裏見たことありますかって言って、うん、で見てもらってこれ何か知ってますかみたいな話になって、うん、でまあ、あの料理教室でやる白だしっていうのは、うん、スーパーで普通に買えるものですよっていうことをご説明して、うんうんうん、であの普通に自分で作るとこういう味になりますっていうのをさせてもらってますね。で来られた生徒さんで何回か来てくれる人っていうのは、うん、売り場で物を買うときに必ず裏を見ますっていうのでそれはあのいいことだなと思って、あのなんか過度に、うん、あの偏見を持つんじゃなくて、うん、あの現実を受け止めるっていうことが、うん、でこれが何なのかっていうことを知って食べるっていうことが大事かなと思って、うん、で、まあ、知りながら、まあ、自分でも簡単にタレを持って帰ったら、うん、お家で美味しいあの生姜焼きができましたとか、うん、照り焼き美味しくできましたって言われると、うん、あのよかったですね、最初から最後まで自分で作ったから自分の味ですよっていうことにしてるんです。
はい、お料理に自信も出るし、ね、作ってみようっていう気にもなるし ね、うん、ね、調味料が加工品じゃないわけやもんね。
そうですよね、うん、
売ってるものは調味料になってしまった時点で加工品やもんね、うん、あの、うん、お醤油は加工品じゃない。
お醤油
も加工品か、
加工品なんですけれども、あのやっぱり複合した便利な調味料っていうのはその調味料自体を持たせるためにとか、あと安くするためにですよね、うん、いろんなことがされてるんですけど、うん、それを悪いって言ってしまうと食べるものがなくなってしまうんですね、うん、悪いって言うんじゃなくてちょっとだけ選んで食べるっていうことと、あのたまには自分で作ってみる、できれば毎日自分で作ってみるっていうことをもうちょっとね、あのお料理教室ではお伝えしていきたいなと思っています。
あのお料理教室の座学ってすごい大切やなって思えるっていうか、特にね口に入るものでしょ。
そうですね、うん、
知らないことの方が多いから、ちょっとプチ情報でもそういうのがあった上で作っていくと、あのより料理に対する愛情も ね、
そうですね、
入りますよね。
なんかあのもう飽食の時代で食べるものがなくなるっていうことの心配はないと思うんですよね、うん、逆に何を食べていくかとか、うん、そういう心配が出てきたりとか、だから美味しい、あの食べて美味しいとか体の栄養になるとか以外に、なんか知識になったり頭の栄養になるようなことも何か発信 していけたらなというふうに思っています。
いいでしょ。
いいです ね、
ね、でさらにねこの良さがね、はい、あの特殊な素材を使おうじゃなくって、ピッといったスーパーに売ってるものをちょっと切って、うん、この調味料使えばこんなにバリエーションができますよっていう、その特殊じゃないんですよ、
ね、
あのちゃんと上手に共存していく、今の現代と今の食事と全て共存させていくようなところが、ゴーちゃんってなんかみんな取り入れやすいに違うかなっていう、ね、一から生活変えれないでしょ。
変えれないしね、たまにそのレシピ読んで、うん、あこれ作りたいなと思って、うん、この調味料どこに売ってんのって時ありますよね。
あるある、
このスパイスとか、
そう
あります
ね。そうするともうそこであの作ろうって意欲が止まっちゃうんですよ、ね、そうじゃなくて普通にスーパーで売ってる普通のなんか基本的なやつでできる、うん、
だってお野菜もそう、ね、はい、あのお料理教室とかやったら、はい、あの食材素材にこだわってってなってたりとかすると、うん、その素材自体が例えば玉ねぎ1個でもものすごく高かったら、うん、毎日食べ続けられるんかっていう話なんでしょう、ね、はい、じゃない、うん、なくて普通に買えるもの、
普通に買えるもので、ね、
うん、でも知らないってことではなくて、それは知ってたらいいけど、こういう風にね、手を加えてあげるっていうことをできるんかなって、
ね、何か美味しくできたら幸せかなって思うと、うん、割と普通の卵焼きが美味しくできるとか、うんうんうん、なんか唐揚げ美味しいとか、うん、生姜焼きが美味しいとか、うん、それがあのほんまに美味しいって言われたら料理多分好きになると思う
んですよね。だってそこで自分の家の味ができるんですもんね。でそれが一つのレパートリーでもいいんですよね、うん、白だしがものすごい得意とか、はい、味噌が得意とかね、
いいと思います
ね。え、
味噌料理はうちで食べるのが一番おいしいとか言われてね、すごいですよね、
でも実はあのこんな簡単に、要は手間暇かける、あの時間をかけるってことじゃなくって、愛情を加えることは全然できるからね、いいでしょう、てんちゃん、
いいですね。なんか一家に一人欲しい
、ね、そうそう、はい、ただあのやっぱりね、料理のできない人、忙しい人でも作れるっていうためのが、うん、素材ありきじゃなくって、その調味料ありきっていうことで、たったそれだけのことでそういう人にも使ってもらえるっていうのがね、
はい、そうですね、あのそうですね、調味料ありきで考えた方が、この調味料だったら何種類も料理できますよっていう風になっていくんですね。で素材だったら肉じゃがの材料はカレー味かキムチ味ぐらいにはできても肉じゃがなんですけ ど、肉じゃがの味付けがのタレがあったら、それですき焼きもできるわけだし、それで、まあ、例えばあの何ですか、他の筑前煮ができたりとか、いろんなもの炊けるんですよね。あの炒め物とかもできますしね。だから調味料ありきの方が、あの簡単に料理のレパートリーは広がるかなっていうふうに思っています。
そっか、なるほど、はい、
そうよ、料理のレパートリーが広がれへんから大変なんよ
ね。うん、ね、確かに、
ね、そうそうそう、そうは言いながら、うん、私だってあの和食系のはなんとなく味の想像がつくけど、うん、あのさっきの麻婆豆腐じゃないですけど、
はい、
もう中国の向こう、うん、日本じゃない、うん、調味料って何合わせたらその味になるのかがちょっとわからない。
確かに、
お店で出て行ったら、ここのお店の麻婆豆腐辛すぎるとか、ここ香辛料がすごくあるなやけど、じゃあ自分で作れるかって言ったら自分で作れないかったりとかするので、ね、やっぱり調味料ってそういう意味で言っても大事ですよね、
はい、この間麻婆豆腐のレシピを授業でやったんですけど、
はい、
あの焼肉のタレでやるんです。焼肉のタレでいけます。あのメーカー名言ったらいけないかもしれない、丸宮風になる
んです。あの私がちょいちょい利用する丸宮風になるんですね。
ここにあの辛さを何で入れるかっていうことなんですね、だからベースはね、焼肉のタレの作るんですよ。であの出来上がったのを食べて、なんか皆さんぼーっとして、これで家でこれからはこれ焼肉のタレでやります
いい ね、
ね、
だからあの何かタレですね、マンボー丸宮のでもタレを買うときに裏を見たら順番が書いてあって、
うん、
その順番で一回自分で作ってみるんですよ。
あ、なるほど。
おいしいものがあったら全部裏に書いてあるんで。
そっか、
そうなんです。
いいこと聞いた
ね。
あ、ちょ、じゃあなんか豆板醤入れるかとか、
なるほどな。入ってるものは見るけど、その順番でっていう見方はしたことなかったわ。
多いもんから書いてあるのと、で添加物も、ね、あの 食品素材が最初に表示されていて、後の方は食品添加物が表示されているんで、多いもん順になってますので、ぜひ
そうか、
オリジナル麻婆豆腐を
できますね、
作ってみてください。
そうかそうか、まあ一緒や、あのそういう意味で言うと国は正しく表現してくれてはるね。
そうですね、細かくですね、
細かくね、食べ物だけじゃなくて化粧品もそうやもん、 入ってるのが多い順番にやもんね。
そうですね。
なるほど。いや、ちょっとまたレシピが増えました。なんかあっという間の時間でしたけど、はい、ウオちゃん今日はありがとうございました。これを番組を聞いた方、ますます料理教室の方に殺到してしまうかも。
そうですね、
お店の方もウオちゃんにちょっと商品開発を依頼することが多くなるかもしれませんが、
ね、お邪魔しになりますよ。
オリジナル調味料にご興味のある方も、
はい、はいはい、調味料ありきで、これからも日本の、大事なね、食文化っていうのを残していけたらなと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。